こんにちは、田村理子です。今回は2026年8月23日午後の TOEIC 公開テストを受けての雑感です。空、風、ユグドラシル、ブレスレット、その他についてお話します。 TOEIC 研究室聞くメルマガをお届けします。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。はい、今回は TOEIC 公開テストの雑感ですけれども、本当に雑談ですので、全くテストを受けてない方も気楽に楽しんで聞いていただければと思います。まずは出てきた単語ですね。簡単そうに見えて意外と知らないかもという単語、フレーズについて3つお話しします。1つ目、スカイライト。スカイは空ですよね。ライト、光なので、簡単な単語の組み合わせ、スカイライトという単語があって、天窓のことなんですよ。上についている窓ですね。私一番最初にスカイライトという単語をどこで見たのかもう覚えてないんですけれども、初めてそのスカイライトという単語に出会った時に、普通に空からの光かなと思ったんですね。スカイライト、空、光ですからね。ただ読んでいくうちに何回かスカイライトが出てきて、あれおかしいなと思って調べてみたら天窓だったと。その空からの光そのものではなくて、その窓のことを指しているんだなと。まだね、調べることに思い至らなかったので、気がつくまでにしばらくかかりました。というわけで、一つ目がスカイライト。意外と知らない人も結構いるかもしれないなと思った単語ですね。それから二つ目、もう一個、これも簡単な単語の組み合わせだけれども意外と知らないかもしれない単語、ウィンドファーム。これも出てきました。ウィンド、ウィンドは風ですね。風、ウィンドとファーム、農場の組み合わせなので、推測できるかもしれませんね。風の農場、そのまま訳すと風の農場ですが、ウィンドファームは風力発電の大きい風車、3枚の羽の大きいタービンがついた白い風車、あれが並んでいる場所のことですね。風力発電をする農場というイメージですかね。風力発電をする場所、ウィンドファーム、これも出てきました。ちなみにウィンドファームはウィンドパーク、風の公園とか、ウィンドパークとか、ウィンドパワープラント、これそのままですね。発電所、ウィンドパワープラントとも呼ばれるようです。この新しく出てきたものですからね、この呼び方がいくつかあるっていうのはよくあることだと思います。というわけで、2つ目がウィンドファーム、風力発電をする場所、風力発電施設、施設というのかな、風力発電する場所、風力発電地帯、なんと訳すのがいいのかな、風力発電所、風力発電所か、風力発電所でした。そして3つ目が、これは全然知らなくても問題ないと思いますが、植物の種類ですね。木の種類、アッシュトリーというのが出てきました。これもアッシュが、アッシュっていうのは灰ですね。灰、灰、火を燃やして、何かを燃やした後にできる灰、アッシュ、トリーが木なので、これまあ普通に聞いた、見たり聞いたりしたら木の種類だなってことがわかるし、まあそれで十分なので全然知らなくてもいいんですけれども、このアッシュトリーっていうのはトネリコの木なんですよね。それで私、トネリコって昔からこの翻訳された物語を読んでいるとすごくよく出てくるんですね。トネリコって、そういう植物って他にもありますよね。翻訳した物語を読んでるとよく出てくるけれども、そんなに身近な植物ではない。このトネリコ、例えば赤毛のアンにも出てきますし、ハリーポッターにもトネリコの木は出てくるそうです。 それで日本にも同じグループに属する同じ種に属する木があって、野球のバットとかね、それからスキーの板の材料として使われてきたそうです。だから日本にもね、ないわけではないのですよね。私の身近にあまりなかったというだけで、日本にも若干種類は違いますが、そのトネイコの木、アッシュトリーはあるそうです。例えば新潟県越後平野とか山形県庄内平野などでは昔からトネリコが多く植えられてきたそうです。それから富山県、野球バットの産地として知られているそうです。そしてこのトネリコの木ですが、北欧のね、北欧というのは北ヨーロッパの神話の世界の木、ユグドラシルが実はトネリコの木だろうと言われているそうです。それで面白いのは、このユグドラシル、この世界を支えている木みたいなイメージですけれども、北欧の神話でそれぐらい大事な木なのですが、実は北欧ではそれほどこのアッシュトリー、トネリコの木は育たないそうです。まあ、確かに北ヨーロッパ寒いですからね、この針葉樹林帯のイメージがありますよね。で、若干もうちょっと南の、まあ、デンマークとかね、それからヨーロッパではトネリコの木は広く見られるそうです。というわけで、野球のバットとかスキー板、それから家具などの材料として実は日本でもあったということですね。このユグドラシル、トネリコの木の話でした。ここまで単語について3つお話しました。スカイライト、天窓と、ウィンドファーム、風力発電所と、アッシュトリー、トネリコの木でした。そして次、ブレスレットの話です。私これ全く知らなかったのですけれども、スポーツ観戦の話で、スタジアムで LED のブレスレットをつけるという話が出てきました。それで LED といえば、私例えばね、コンサートでペンライトをみんなで持つとかね、そういうのは知っていますけれども、スポーツ観戦でブレスレットなんてあるのかなと思ったので、ちょっと調べてみました。結論から言うと、ありました。普通にありました。それで、そもそもブレスレットというと、私はアクセサリーですね、華奢な感じの、まあ、宝石がついたりつかなかったり、繊細な感じのアクセサリーを想像してたのですね。だからそこに LED がつくのかななんて想像したのですが、そうではなくて、どちらかというとリストバンドですね、腕時計みたいなリストバンドの形の LED がついたブレスレットがありました。日本でもね、簡単なのが出ています。例えばこれ調べてみたら、サッカー日本代表の公式グッズとして LED ブレスレットが出ています。最高の景色を2026というスローガン入りで、青い光の LED ブレスレット税込み1800円。それから、ピンクのアスパス LED シリコンブレスレット、なでしこジャパンピンクのブレスレット、 LED ブレスレット税込み1000円、ピンクなど他にもね、出てました。それで海外はどうなのかというと、特に北米、あとまあオーストラリアとかでは、もっとね、大規模に会場全体でこうブレスレットも配って、一斉にこう同じ色で光らせたり、だからこう照明の一部として、演出の一部として使われていたり、それから一文字というのかな、こう全体、客席全、スタジアムの客席全体をこう画面のようにして、模様とか文字をこう写 映し出したり、アニメのように動かしたり、そのようなライトショーの一部としてね、あともう花火も上がったりしますもんね。この照明と、それから花火と、何万人の人のつけたリストバンドが同期して光ったり、模様とか文字を映し出したりとか、そういう大規模な演出の一部としてリストバンド、ブレスレットが使われているそうです。すごいですね。スポーツ観戦って特別なイベントでお祭り気分で行くので楽しそうでいいなと思いました。それでこれどうやってるのっていう仕組みのところもちょっと調べてみましたので、それは後半の会員限定の方でお話ししようと思います。後半ではこのブレスレットをね、会場の演出としてね使う仕組みの話、それから他の問題でね出てきた話題についても話したいと思います。それではポッドキャストはここまでです。単語についての話、そしてブレスレット、LED のブレスレットについてお話しました。お聞きいただいてどうもありがとうございました。TOEIC研究室、ひくめるまがポッドキャストをお届けしました。YouTube でお聞きの方は、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。